よくよく耳にする骨粗鬆症言葉ですけれども、実際どういう病気なのかというところからぜひ聞かせていただきたいと思います。お願いします。
はい、骨粗鬆症は骨強度が低下し骨折しやすくなる骨の病気です。骨は一度出来上がってしまうとその後変わらないもののように思われがちですが、実は古くなり劣化した骨はメンテナンスされて新しい骨へと生まれ変わっているのです。これは骨のリモデリングと言います。骨のリモデリングは古くなった骨を溶かす破骨細胞と新しい骨を作る骨芽細胞の働きによって営まれています。破骨細胞が骨を溶かすことを骨吸収、骨芽細胞が新しい骨を作ることを骨形成と言います。正常な骨では骨吸収と骨形成のバランスが保たれ骨量は維持されていますが、骨粗鬆症では骨吸収が骨形成を上回るため骨量が減少します。このように骨粗鬆症は単なる老化現象ではなく骨の病的な状態と考えるべきです。
先生、よく骨粗鬆症の話をするときに巣が入ったように骨がスカスカとよく、ね、表現されますが、それがつまり追いつかない、骨を作ることが追いつかない状態で起きてしまうということなんですね。
そうですね、そうです。骨吸収と骨形成のバランスが崩れてくるとそういうような状態になってきます。
骨もつまり新陳代謝、絶えず新しい骨が作られている、ね、ということなんですね。
その新陳代謝、骨の新陳代謝のことを骨のリモデリングというわけですね。
はい、その骨粗鬆症ですが、現在どれぐらいの患者さんがいるんでしょうか。またこう年齢ですとか性別による差はあるんでしょうか。
高齢化社会を迎え骨粗鬆症の患者さんは年々増加の一途をたどっております。約1000万人を突破していると言われています。主として閉経後の女性に見られる閉経後骨粗鬆症と65歳以上の高齢者に見られる老人性骨粗鬆症があり、これらが全体の骨粗鬆症のうちの約 90% を占めています。女性は閉経後女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急速に減少します。エストロゲンの分泌量が減ると骨吸収が異常に高まり骨形成が追いつかなくなるということです。つまり、骨吸収によって溶けてしまった部分を新しい骨で埋めることが間に合わなくなりスカスカの状態の骨になってしまうのです。
なるほど、そういう理由で女性に多いということになるわけなんですね。
はい、
その骨粗鬆症による骨折、こちらも気になるんですが、
はい、
先生どのようなものがあるんですか。
先ほどもちょっと話に、ありましたが、骨粗鬆症になると骨の中に巣が入ったように中がスカスカの状態になり、
はい、
骨が脆くなってしまいます。その結果わずかな衝撃でも骨折をしやすくなります。特に骨折しやすい場所というのがありまして、それは背骨の椎体という前の方の四角い薄のような形をしているような部分です。あとは股関節付近の大腿骨筋位部、大腿骨頸部とも言いますけども、そういうところ、あとは手首ですね、手首の付近の頭骨という骨がありますが、そこの遠位端というのは手首に近いところということですね。
はい、
あと肩の付近の上腕骨の筋位部というところです。中でも大腿骨筋位部や椎体を骨折してしまうと痛くて歩行が困難となります。 そして結果として日常生活動作を著しく低下させ、寝たきりになったりして、生命予後にも関わってきますので、骨折の予防対策は重要な問題となります。
なるほど。先生、例えばがんなどのように直接的に命に関わってくる、来ないというような病気とまた違いますが、確実に生活の質は下げてしまうということで、これは怖いですよね。
そうですね。特に高齢の方はその活動性が低下すると寝たきりになったりして、いろんな合併症を生じたりすることがありますので、その辺が生命予後に関わってくるという一因となってくるわけですね。
ということで、しっかりと骨粗しょう症と向き合っていきたいというところなんですが、原因と治療方法というところに入っていきたいと思いますが、
はい、先ほどお話しした骨のリモデリングですね、はい、骨の新陳代謝がアンバランスになり、骨細胞の働きが強くなると骨吸収が骨形成を上回るため、骨量が減少するということをお話ししました、
はい、
骨のリモデリングには副甲状腺ホルモン、活性型ビタミン D、 カルシトニン、エストロゲン、これは女性ホルモンのことです。あとアンドロゲン、これは男性ホルモンのことですね、
はい、
あとグルココルチコイド、これは副腎皮質から分泌されるステロイド系ホルモンのことなんですが、こういうような物質が深く関わっています。活性型ビタミン D 製剤、カルシトニン製剤、エストロゲンなどは骨粗しょう症の薬としても用いられています。その他の治療薬としては、骨の吸収を抑制する効果を持つビスホスフォネート製剤、あとはサーム、これは塩酸ラロキシフェンのことなんですが、このようなもの、あとは骨の形成を促進するような副甲状腺ホルモン、これはテリパラチドという薬ですけれども、そういうものなどが使われています。
骨粗しょう症と合併しやすい病気などはあるんでしょうか。
骨粗しょう症は基礎疾患、自分が持っている病気などですけども、
はい、
そういうことのありなしで原発性骨粗しょう症と続発性骨粗しょう症に分類されます。続発性骨粗しょう症の原因としては、副甲状腺機能亢進症や甲状腺機能亢進症などの内分泌性のもの、あとは胃を切除した手術の後ですね、の吸収不良症候群などの栄養性によるもの、あとはステロイド投与、ワーファリン、ヘパリンなどの薬の投与などによる薬物性のもの、あとは安静芽症や肺葉症候群によって動きが少なくなることによって骨のへの負荷が少なくなるというような不動性によるものなどがあります。また関節リウマチ、糖尿病、慢性腎臓病、動脈硬化、慢性肺疾患、肝疾患、アルコール依存症なども骨量が減少する疾患というふうにされております。
なるほど。先生、ちょっとここまでのまとめとしまして、
はい、
その骨粗しょう症といっても、
はい、
最初に伺った年齢によるもの、まあ、加齢や閉経が原因で、はい、その起こりやすくなっていくというものに加えて、お薬などによって骨粗しょう症を引き起こしてしまう、
はい、
また糖尿病ですとか慢性腎臓病、動脈硬化などなどのように、
はい、
それによって骨量が減少してしまうという、まあ、いくつかの要素があるわけなんですね。
はい、そうですね。
そうなった時の治療法ということで、先ほどいろいろと伺いましたが、
はい、
その例えばビタミン D3 とします、
はい、ビタミン D3 製剤ですね。
これはつまり体内のカルシウム量を増やしてくれるということなんですか。
は
い、
そうです。これはですね、ビタミン D っていうのが腎臓などで活性型のビタミン D3 っていうのになるんですけれども、それがその腸ですね、腸からのカルシウムの吸収を促すような作用を持ってます。 から、こういう活性型ビタミン D3 製剤などがその骨粗しょう症の治療として有用であるということなんですね。
またそのビタミン K2 などは骨の形成を促進してくれる、は
い、そうですね、そういうようなあの効果があります。
はい、またあのエストロゲンのような女性ホルモン製剤、
はい、
これは骨の吸収を抑制するというのはどういう、
ですね、その骨粗鬆症の原因が女性ホルモンであるエストロゲンが閉経後に減少するというようなことで起こっておりますので、そのエストロゲンを補充するというようなあの意味合いでこういうエストロゲン製剤をあの使用するというようなこともあるわけです。
はい、